間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。よろしくお願いします。
お願いします。あ、そうですね、
はい、
もう元気いっぱい、また
元気いっぱい、はい、いつも先生元気ですもん。
お送りしたいと思うんですが、うん、さっきね、香川県行ってきたって言ってたじゃないですか、
は
い、
うん、
全然こう普段やっぱり駅とか行くことも多いんで、
はい、
あまり気にしなかったんですが、結構年配のね、
うん、
ご夫婦の観光客の方が、
はい、
結構見えました。
おー、
はい、でやっぱり大阪とか東京とかやっぱりこういろんな方見えるんだけど、うん、なんかそのやっぱりちょっとこうゆっくりお二人で旅してるのかなみたいな。
あ、その土地ごとで
同じ車両に2組ぐらい、
うん、
帰りも行きも見えたんですよ。
はい、
違う方だったんですよね、
うん、
で、ちょこちょこっと喋ったりしてたんですけど、はい、まあ本当にそのゆっくり、ね、日本を旅してるような感じで、うん、結構やっぱ地域とか地方とかによるってやっぱりこうプランがあったりあるでしょうね。
あ、そうですよね。大阪とか東京だともっとまあわちゃわちゃしてますもんね。
そうそうそう、やっぱりなんか遊ぶっていう感じでなんか探されるんだけど、うん、やっぱり四国とかだと観光とかのんびりゆったりみたいな感じなんですかね、なんか雰囲気は。
確かに、でも私と同世代の子だとやっぱり香川県に旅行行こう行ってきたっていうのまあいるでしょうけど、そんなにたくさん聞かないですね、
うん、そうですよね、うん、なんか日本人の方もやっぱりこう皆さんグループで旅行されてる方も結構こう皆さんでゆっくり回られてるような感じがちょっとやっぱりして、
はい、うん、
ちょっと新鮮、ある意味新鮮な、
あ、ゆったり旅いいですね
感じでした。まあ、特に香川とか僕もあんまり行ったことなかったんで、ちょっとやっぱり大人の先生とかはね、うん、よく会うじゃないですか。で、大体私たちもそうなんですけど、喋ると普通にこう香川の先生でも喋ってても、まあ、標準語っていうか、
うん、
普通にこう敬語調で先生こんにちはみたいな喋るんで、はい、あんまり気にならなかったんですけど、やっぱりこう子供たちに触れるんですね、うんうん、そうするとやっぱその地域地域の子供たちの方言っていうか、
どんな方言がありました？
真似ができるかどうかちょっと自信がないですけど、
はい、
あ、でもこれ香川の子の喋りなんだろうなっていう、
こっちではあんまり聞かないなみたいな。
そうそうそう、ちょっとインプットしきれてないんですが、
ちょっと違和感というか違うなっていう、
違うこうなんていうのか、うん、そういうこうやっぱり三河とは特にも違うんですよね。ダラーとは言いませんので。
そうですよね、ダラー豊橋とか、まあ、三河以外で使うと、はい、って
なりますよね。
なりがち、何それって
通じないこと多いですからね。
そうですね、
はい、でもやっぱり大人の先生はまあ比較的やっぱりそんなにやっぱ普段子供たち喋るときは方言で喋るんですけど、
うん、
その僕ら喋るときは標準語みたいになるってい
う、
この絶妙な変わり加減が、
ま
あ、ある意味バイリンガルです。
はい、あと敬語になるとまた標準語に近くなりますもんね。
近くなりますよね、うん、だからなんかねすごいその子供たちと触れて、
はい、
まあ、英語は変わらないですけど、うん、その合間合間に子供たち喋るのを聞いて、ああやっぱりこう来たんだなっていうのはちょっと子供たちから感じました。
それぞれの土地によってそういう発見って面白いですよね。
うん、でやっぱりちょっと制服だったりとか、
はい、
ルールだったりとかやっぱ違うんで、やっぱ子供さん目行っちゃうんですよね。
はあ、そっか、制服もあるところないところも、
うん、とか雰囲気とかやっぱり待ってる子たちなんか違うじゃないですか、
うん、
なんか雰囲気とか小学生歩いてる時にこう被ってるものも違ったりとか、
うん、
結構するんで、
うんうん、
やっぱり子供たち見ちゃうんで、やっぱ地域地域で違うんだなと思って。
はあ、雰囲気がまた、
はい、でやっぱり地域の特色ってやっぱり出てくるんですけど、
はい、
ただやっぱりなかなかその教育って難しくて、
うん、
まあ、ある程度同じようなものをねみんな習ってるはずなので、
はい、
やっぱりそのよく言う格差みたいなのはなるべくない方が当然いいわけで、
うん、
同じようなことをしっかり学ばなきゃいけないっていうのが一応方向性じゃないですか、
はい、
なのでやっぱりその地域地域に合わせていくっていうところも大事だし、ちゃんとこうやっぱり学ぶべきの学ばせてあげる環境っても大事だなってこう言ってすごい思うんです。
うーん、環境で変わりますもんね、小さい頃特に。
はい、でもなんかそこのお家、まあ、僕ここから相当離れてて人口もそんなに多くないらしいんですが、はい、幼稚園はそのゼオールイングリッシュの幼稚園だった
って
言ってましたんで。
オールイングリッシュ、
はい、
普段幼稚園に行って日本語で会話をしない
って言ってましたね。
すごいですね、はい、それまた
たまたま今は 習ってる先生がフランス人の先生で、英語とフランス語と日本語ができるから、うん、その先生習ってるなんておっしゃってました。
みんな将来どんな感じになるのか。
だからある意味、まあ、どこでもって変ですけど、うん、もうどの地域行ってもそういうことはやれるんだなって、
はい、でもオールイングリッシュだったら普段日本語はどこで。
日本語はお家だけです。
お家だけ、
はい、みたいです。
すごいですね。
なのでそこも今度は塾のところで、今まではやっぱりその先生がテキストを使ってね、うん、英会話とか英語ってやってたんだけど、それをうちのアニージュニアイングリッシュっていうちょっとこうシステムを使って、まあ、ライブ感のあるがネイティブの先生の授業を、提供していくというのが変わるんですけど、
うんうん、
はい、で練習を一生懸命してたんですけどね、はい、やっぱりでも、まあ、今はすごく便利になってるんで、うん、やっぱりタブレット持っててボタン一つで授業を受けれちゃうんで、
すごいですよね、本当に、
ね、本当に。
いや、私が小さい頃でもそんな、ね、タブレットを使って学ぶ時代が来るとは
思わなかったですよね。
思わなかったです。
まさか私も、もう二十数年経ちますが、はい、まさか英語の授業をタブレットを使って提供する時代、しかも自分がそれをね、うん、まあ、企画したり作ったりするって、うん、もう想像、人類がまだ火星に着いたとか、うん、金星に着いたっていう方がまだ現実感があるんだよね。
は
あ、だから月に行ってたんだから次はみたいな感じですよね、うん、だけどその時に本当にそんなネイティブの先生がこんなすぐに出てきて授業してくれるなんて思いもしませんので、
はい、
なんか自分でやっていながらいつも感動します、
うん、これから10年後20年後はどうなってるんだろうっていう、ね、
そうなんですよ。でね、たまたま今回はその香川県にが、やっぱりうちで導入でその近く京都とか、うん、まあ、千葉とかもそうなんですけど、どこでも同じ授業やってるわけですよ、
はい、
だから全然違う場所なのに先生たちも違うのに授業動画とか見ると同じようにやっててくれる。うちでもそうですけどね、うん、すごいなんか不思議な感じ。
すごいですよね。
ちょっと感無量というか、ちょっとね、うん、嬉しい気持ちと、やっぱりアベレージがこうね、子どもたちにこう高いクオリティも提供できてるっていうのはすごい嬉しいんですけど、
うん、
はい、
場所が離れてても同じようにってなかなかね、できることじゃないですもんね。
やっぱりこう、いや、文化っていうか、もうどんどんやっぱり世の中進歩して、
うん、
でもどうですか今スマホとか、はい、タブレットとか、うん、まあなくて、
はい、
お仕事とかできますか。
いや、難しいんじゃないですかね。やっぱ連絡とか取るのもスマホとか、
うん、
まあ、LINE だったりとか、うん、まあ、Facebook だったりとか、やっぱそういう SNS のツールがあってこそみたいなところはありますもんね。
だから私もほとんど仕事は今、うん、やっぱりスマホとかタブレットでやらなきゃいけないので、うん、さっきもちょっとね、うちのこう会社の連絡網みたいなの見てたんですけどね、はい、やっぱりその仕事でグループが組んでやったりとか、うん、まあ、それ以外のメッセージも全部やっぱり Facebook でも来ますし、はい、だから相当グループがあるんだけど、うん、これなかったら絶対処理できないだろうなって。あと時刻表、
時刻表も欠かせないですね。
僕は本当気づかなかったんですけど、ものすごい今調べる機能って発達してて、時間だけじゃなくて、うん、もう何番線に入るかも分かるじゃない、
はい、
もう
あれないと私遠くに行った時には
で、うん、本当にすごいこう役立つというか、ここでどっか行ってもね、道案内してくれるし、もうこれなかったら僕動けないなっていつも。
私も動けないですね。
思いますね。
同じ場所行くのにも行き方がいろいろあったりするじゃないですか。
そうそうそう、
それも一番早い方法とか出してくれますもんね。
ほんとすごいなと。
すごい、
はい、ただやっぱりこうやって提供してるから言うのはやっぱり思うんですけど、うん、使うためにはやっぱり使うための準備とか、
うん、
やっぱ使うための能力、
うん、
やっぱりそのいろんなものがあって初めて総合的にこうもっと使いやすくなってくるかなってすごく思いますね。そういう便利なツールとか、はい、やっぱりなんていうか、今の子たちってデジタルネイティブで、しーちゃんの時はもうあったんですかね。
何がですか。
こういうタブレットとか。
タブレット
子供の時はまだないです
よね。使ってないですね、高校生の時も。
携帯は
でも中学校はまだガラケーだったかなっていう感じですね。
だから物の取り方はこう全然その時違うじゃないですか。
そうですね。
友達と遊ぶのに電話かけて呼んだりメールしたりとかする 時代ですよね。
そうですね。
ね、やっぱ僕らって、うん、あの全然もうこの今スタジオの人たちだと全く多分理解できないと思いますが、うん、例えばおさむくん遊ぼう
家の外から叫んで、
外で叫ぶことしか手段を知らないという、うん、電話をかけるなんて思いもいない、だっていないですからね、うん、子供が電話なんか出ないから、
はい、
で呼んでみて3回ぐらい呼んだらまた別のとこ行って呼んだりとか、うん、遊んでる場所に行ってみて駆けつけるとか、うん、そんなんばっかですか。
いや平和でいいですよね。
いやだからそういう風に育った世代と、うん、やっぱりこう手元にこうそういうタブレットがある世代っていうのはもう情報のゲット量が全く違うんです、
うん、逆に多すぎて悩みますけどね。
だからその多すぎる情報をいかに取捨選択、うん、自分でその情報正しいか正しくないか選んでいく、でそれっていうのはやっぱり使いながらっていうのもあるんですけど、うん、やはりベースになってくるのはやっぱりこうしっかりしたお勉強とか基礎学力かなっていうのは常に思います、
うん、はい、やっぱ勉強したことがいろんなことにつながっていくっていう、
やっぱりあの文字一つでもね、うん、あのやっぱり習ってることをやっぱり読める読めない、まあ、読めない字も調べれることはできるんですよ、
はい、
だから分かんないことも聞けば分かるし、うん、だから実感としてすごく多分タブレットとかこう、だと実感がすごく見て分かりやすくはなるんだけど、うん、ある意味その想像するとか、
はい、
そういうのはなかなかしづらくなってくるかもしれないので、
うーん、
思いを馳せるとか、
はい
はい、だからやっぱりこう実際ね、さっきも言ってた瀬戸大橋渡るって授業で僕も何十回も言ってるんですよ、
うん、
小島境出ルートっていうのが、はい、そこにこう橋があって、うん、それを実際自分でこう行った時に、あ、これって習ったことと教えてたこと一緒だなってこう実感するわけですよ、
うん、まあ、
その感動感ってやっぱりこう現実体験すると分かるじゃないですか、
うん、
でスマホでも調べることはできますよね、はい、同じ光景下手したらできますから、
ね、うん、そうですね、
そうやっぱりそのやっぱり現実に自分の中で感じるっていう力っていうのを持ってる方が感動は倍になるかなとは思います。
またなんか感情とかそう表現も豊かになりますよね。
そうですね、だからこれでそういうツールも使いつつ、うん、やっぱりそのいいところもありますから、その人間としての部分でよりこういろんなものを吸収していく中では、やっぱりこう元々のアナログ的な勉強方法だったり、うん、はい、それこそ声を出して本を読むであるとか、うん、やっぱりいろんなことってやっぱりその人間として生きていく中ではやっぱりアナログ的に勉強していく部分って大事なのかなっていうのは、
うん、
まあ、私ね、その想像するっていうのはやっぱアナログからが感じた方ができると思うんですよね。
ああ、そうですよね。デジタルですごく便利な時代になっているけど、やっぱ、はい、お互いのアナログとのいいところを合わせていかないと。
そうそう、僕なんか本当想像しか、うん、はい、よく言う想像、空想、妄想ですよね、うん、そればっかりですよね、
はい、
だからどっか行ったらどうなるんだろうばっかり考えてたので、
うん、
実際それを実感するっていうのは行った時しかできなかったもんですから、うん、だからなんていうのかな、今は本当にそれをこう便利ツールのようにね、大人は使ってますけれど、うん、子供たちはよりやっぱり発想させて、はい、空想させて、さらにそれを体験してより大きくなってもらうような流れっていうのは大人が気をつけて提供していかなきゃいけないなというふうには思うんですけど、
うん、そう思うとね、便利になった今もいいのか悪いのかっていうのは違いには言えないですね。
今はね、でもすごい進んでますね。
本当に
この前東京のビッグサイトで、
はい、
ちょっとイベント、
うん、
個性心理学の方のイベント出ててセミナーをしてたんですが、やっぱりぐるっとブースを回った時に、うん、もう何をやってるかがもうわからないぐらい
すごすぎて、
すごすぎて、はい、もう説明できないですよね。
うん、
すごすぎて。
ああ、そうですよね。でも、まあ、もっとね、この先はもっと想像できないようなことが。
そうだから あそこまで行ってしまうと、うん、もう世の中ってすごく進んじゃってるから、
はい、
だからすごく触れてない人と触れてらっしゃる方の差ってすごい出るんだなっていうのは思いますね。
うん、
ただやっぱりそのしっかり地に足つけて学ぶ、やつ文字を書いたり読んだりとか、例えば自分で想像したりとか発想して、これから今求められてる、
はい、
文科省からも言われているように、やっぱり、いきなり意見言うことってできないんですよ、
うん、
やっぱりそれってなかなかその意見言う練習じゃないんですよ、
はい、
やっぱ物基本根本的なところしっかりやってから上であれあくまでも物が言えたり考えれたりするので、うん、それはあくまでもこういう、ね、タブレットとかいろいろ使うのと同じことで、
そのためにはやっぱ知識をいっぱい入れないと、
いっぱい勉強、この若い頃に、まあ、ある意味入れていくっていうのは大事だし、
うん、
まあ、並行でね、 あのデジタルのものと使いながらいくっていうのは、はい、多分うちでもやってますけどすごく効果が上がりますので、うんうん、まあね今は本当にありえないなと思いますよ、3歳さんとかこうタブレットにログインしてるのを見ると3歳の時自分タブレットにログインなんて、うん、どうだろう泥の団子をいかに綺麗に丸く作るかとかしかやってないですから
ピカピカになるやつ
とか滑り台をどううまく滑るかとかね、うん、そんなことしか本当やってなかったんで、うん、どうなんだろう
本当ですよねだって今小さい子たちみんなお父さんやお母さんのスマホでゲームやってたりとか
しますね、
みんな使ってますもんねうまく、
うん、だから僕はもう本当にあれを見るとちっちゃい頃にあのね写真とか見ると本当にこうそういうのないじゃないですか、
はい、
走ってるとか裸でいるとか、
うん、泥遊びですね
そうそうなんか変な虫と一緒にいるとか、うん、変な虫っていうかねそんな
ダンゴムシ触れるかな触れないかなとかね
か、うん、私もあの結構やんちゃだったんでヘビーと散歩してる
えどういうことですか
ヘビを連れて散歩したりした
らどうやって釣れるんですか
いや今じゃ怒られますよだけど捕まえて
持って
そう持って尻尾持ってヘビが行く方をこう
すごいですね
やってましたあとあの、なんかこうなんか水道管のとことあたりのドブみたいなところで、うん、ザリガニ釣ったりとかあとモグラがよく日に当たって死んでたんですね昔
そうなんですか、
はい、そういうのを探す旅に出るとか
わあ、ちょっと活発だったんですね。
変な遊びをいっぱいしてたんで、うん、もう今とはもう想像できないぐらい違う、うん、遊びなのかなのか分かんないですけど、うん、なのでまあ、 あのそういう経験も今大事かなとは思うんですが
大事ですよ、
はい、でもまあそれだけじゃなくてやっぱりこういろんなものを体感し学びそしてやっぱりこういうもので実践していくっていうのはすごい大事かなと思うので、うん
はい、
やっぱりあの今の子たちはいいなっていうところもありますけど、うんまあ、私たちもそういうものをうまくこう活用して、はいうまく子どもたちの成果に結びつけるように、うん、やっぱりしっかりこう提供していく方も考えなきゃいかんなって思いました
バランスですね
バランスですよねやっぱりあの何でしょうか、
はい、
あのどうなっちゃうんでしょうね3年後って
本当に
想像できないことないです
よ来ないですよだってもうそれこそ何十年も前だったら電子辞書とかも考えられなかったことですよねそうそうそうだって
電子書使うなって言われたんですよ、うん、
あそうなんですか、
はい、紙で引いた方が覚える
でもなんか私もそれ言われたことあるかもしれない
やっぱ辞書は紙で引けと、
うん、
で今紙の辞書の方が少なくなっちゃって
みんな電子辞書ですよね
そうです調べるのも全部そうでしょ
う、うん、
だから、まあ、その時代が変わるとやっぱ考え方とか背景も変わりますので、うん、それにいかに順応しいかに対応し、うん、それをいかにこうものにして成長できていくかっていうところが、やっぱ今後やっぱり私たちが、まあ、子どもたちと一緒に頑張っていくかなと
臨機応変に対応する力
そうですねやっぱ四国行って学びました、うん、私も、
はい、
新たにこう思いを持ちましたので、はい、またあのいろいろ皆さんにね、うん、伝えていけるといいなと思います
はい熱血教えて中澤先生このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。